ありがとうございました。続いて講評に移ります。審査委員長の RSK 山陽放送石田義信様、よろしくお願いいたします。
でかい分で失礼いたします。小林さん、おめでとうございます。大変感動なさってて、そしたら小林さんよりもですね、こちらの同僚の方の方が今もうるうるしてるというね、ずっと涙ぐんでらっしゃいますが、それだけ、まあ、企業の、まあ、各企業事業所の、皆さんからの期待も大きく、重大なミッションを背負ってここに来られたんだと思います。で、長い間練習をなさって、スクリプトも考えてということだと思います。で、皆さんとても素晴らしいそのパフォーマンスをして、いただけました。で、私も聞きながら感心しながら、いろいろ皆さんの、応対を聞いておりました。で、上位の方々というのはほとんども優劣の差はないと思うんですね。何がその分けたのかと私は思いましたのは、言葉が生きてるかどうか、自分の言葉としてね、そこに気持ち血が通ってるかどうかっていうのは当然表情として出てくるわけです。そうすると耳が自然とそちらに向くんですね。心がおそらく響き合うということがひょっとしたらあるのかもしれない。じゃあお客様自社の製品を買っていただいた、まあメーカーの方とか販売の方ばかりではないですけれども、そこに出会った人たちがこちらを向いてくださっているということに対して感謝の気持ち、それから何を求めてらっしゃるのか、でそこに提供するものは何なのか、提供するものの良さとかですね、これをこういうふうに使っていただけると皆さんの生活、あるいは普段のお仕事とても役立ちますよといういい部分をね、自分の中でどんどんどんどんこうクローズアップしていくといいと思うんですね。そうすると言葉っていうのは自然に、大切なものは元気を持ちます。だから商品であり、それからポイントであり、そして自分が感じているそのメリットでありっていうのは自然と相手に伝わっていくと思うんですね。それをどれだけ自分の中に持っていられるか、そういうことだと僕は思うんですが、皆さんスクリプトを書かれて全部覚えられてたんですよね。長ゼリフみたいなもんですよ。じゃあ長ゼリフをどう表現するか、まあ、例えばですね、山陽放送の渡る世間は鬼ばかりっていう、あれは橋田壽賀子さんがとても長いセリフを書いて、そうあたかも自分の言葉であるように役者の皆さんは喋ってます。その時にはもうその役の中に自分は入ってて、もう役者さんは役者であり、そして同時に、まあ、自分自身が当然そこには出てくるんだけど、本質っていうものはやっぱ自分の中に持つと思うんですね。だからある意味名優にならなければならない。そのために何が必要なのかっていうと、覚えることも大事なんだけど、ちょっと皆さん詰め込みすぎた方もいらして、そうするとね、言葉が調子になっていくんですね。だから調子で覚えちゃうと言葉の切れ方とか言葉の立ち方がやはり不自然になってくる。不自然な抑揚が出てくるとどうしてもそれは嘘っぽくなってくるわけですね。言葉に嘘があってはいけない。それを先方に感じさせてはいけない。これはとても概念的なお話なんですけども、本質の一番大事な部分だと私は思っていろいろラジオの番組中心にやってますけども、話しております。あと残念だったのが滑舌が、まあ、音が明瞭でない方、それから、発声をもう少しやるとぐっと言葉が生きてくるのになっていう方が結構いらしたんですね。で、滑舌というのはもう毎日練習をしないとなかなか身につきません。それから発声も毎日少しでもするとだんだん声が変わってきます。まあ、具体的な方法はいろんなことがあるので、各事業所あるいは、その専門家の方に伺われるといいと思うんですけど、特に作業とかですね、ラ行なんていうのはサシスセソがサシ、C、 例えばね ABC の C みたいに音が混ざるわけです。ラ行なんて巻き舌があったりダに近かったり、これはね自分で発しててもよくわからない。専門家の方にちょっとアドバイスを受けるなんていうのことは有効だと思います。だから基本的なところでまず滑舌と発声がしっかりしてこないと土俵に登れないということなんですね。 その基本の部分をしっかりした上で心を持ってお話になると、細かいことはともかく気持ちは通じますから、それはそれこそ心の響き合いでね、皆さんの事業所企業もますます発展させられると思いますし、ご自身もどんどんどんどん自分自身に気づいていけると思います。自分にいかに気づけるか、大雑把な話で申し訳ありませんが、細かいお話はですね、各先生方がこの後懇親会でお話しくださると思いますので、次の大会に向けて、そして小林さんは北海道に向けて頑張ってください。お疲れ様でした。